皆様こんばんは。遅くなりましたが放送を開始させていただきます。本日は9月3日月曜日午後10時5分を回りました。5分ほど遅れてのスタートとなります。チャレンジ音声で Android スマートフォン第2回目の放送を開始します。先日9月1日に初めての放送をさせていただきましたが、たくさんの方々から、メッセージをいただきましてありがとうございました。本当にどのように皆さんに聞こえているのかなと思いまして、後でテープを少し聞かせていただいたんですけど、聞けたもんじゃないですね。いや、よく我慢して皆さん聞いていただいてるなという印象がありましたが、それでもまた今日させていただくことにしましたので、最後までお聞きいただければと思います。実は、1日が土曜日でしたよね。その土曜日の、放送が終わってから間もなくツイートがありまして、スマートフォンを買いたがってるというか欲しいって言ってる人がいるっていう話を聞きまして、あの放送で欲しくなってくれたってことがちょっと嬉しかったことですけれども、そんなにすぐに買っちゃって大丈夫なのというのもちょっとあって、責任持てないなっていうのもあったんですけど、やっぱそういう反応がこういう放送をさせていただく中であるとやっぱ嬉しいなと思います。それでですね、そういうちょっと気になるツイートをいただいたもんで、翌朝にスカイプをしまして、でスカイプしたらちょうどそのツイートをした、あ、ツイートじゃない、欲しいと言っていたリスナーさんの、アロエさんと、あと、そのツイートをしてくれたトムジーさんが、話をしていまして、で欲しいんだけどって言うんでね、じゃあ店に行こうかという話になりまして、彼の家で、じゃあトムジーさんにも見せたかったので、彼の家に行って、アロエさんもそこに来て、スマートフォン、ギャラクシー、私が持っているのがギャラクシーの SC06D なので、それをちょっと触ってもらって、と言ってもですね、もう触ってもらう前からどうもドコモショップに行って買うっていう、なんか空気がですねしっかり漂っておりまして、でその彼の家に行くわけですけど、このなんだ、ツイッターのハッシュタグそう、ハッシュタグのアンドロイド、シャープアンドロイドアンダーラインチャレンジ のツイートをちょっと見てたら、なんか見方がおかしくなっちゃって、そのツイートがみんな消えちゃって、それで電車の中でパニックになっていたら、乗り換えの駅を通り過ぎて仕方がないので違う経路で彼の家に大急ぎで行って、で、駅でアロエさんと待ち合わせをして彼の家に行ったんですけど、彼の家に行った時に彼の、家のエレベーターっていうのがですね、ボタンの配列が分かんないんですね。私がもともとエレベーターがあんまり好きじゃないもんで、どこの階がどのボタンなのかっていうのが分かんなくて、いつも嫌だなと思うんですけど、案の定押し間違えまして、1階下の部屋の番号を押して、で1階下の部屋の番号を押したから、じゃあこっちだねっつって押したら、ちゃんとそれは彼の階で合っていたんですけど、そので、2人でアンドロイドの話とかしながらエレベーター乗ってて、開いたんで思わず降りたんですね。でそこは1個下の階なんですけど、それに気づかずに2人で降りて、 彼の部屋だと思わしき部屋の前に立ってですね、普通はピンポーンってやって反応が出てくるのを待つんですけど、いきなりですねドアをって叩いてですね、トムジー来たぞ、ほら開けろって言いながらですね、で反応がないのでおかしいな、しょうがねえなって言って、インターホンをピボピボピボピボンと押しまくりまして、それでですね30秒ぐらいそれをやってたのかな。でそしたら荒江さんが、あ、ここは一個下の階じゃないですかって言い出しまして、でびっくりしてですね慌ててこうエレベーターを呼んでですね、エレベーターに駆け込んで彼の部屋に上がるというこう、その階の人には大変迷惑のことをまずしてですね、彼の部屋に入りました。彼には気をつけてくださいよと散々怒られましたけども、そういう出だしでですね、昨日、彼の部屋でスマートフォンってこんなもんだよっての実際に触ってもらって、でこう、ドキュメントトーカーを入れるとこんな感じで動くんだよっていう話をして、で1時間ぐらいだったかな、アロエさんとトムジーさんどっちにも触ってもらって、結果2時間ぐらいそこでその操作をやっていたので、でその操作を練習して、さあじゃあもうどうするっていう話になったんですけど、正直ね、その時に喋ったものをトムジーさんに録音しておいてもらって放送で流すのが僕は一番楽だったんですけども、うっかり録音は取り忘れて、彼は、僕は携帯は3年間買えないんだと言ってですね、説明も聞かないしね、でもそれでも最後は今持ってる携帯と別に新しい端末として Android を購入しようかなんてことを言っておりましたけども、皆さんもぜひ彼に、Android スマホを勧めていただきたいと思います。でも彼はですね、文字入力に関しては、飲み込みが早くてっていうか、やっぱり iPhone を使ってたっていうのもきっとあるんだと思うんですけど、難しいのはもう当然やっぱ難しいんですけども、飲み込みが早いなっていう印象を受けました。で、アロエさんも一生懸命打ってましたけども、昨日の夜中のアロエさんのツイートにもありましたように、スマートフォンを買ったけれどもメールができないので、メールはパソコンにくださいっていうツイートをしたそうで、そんなツイートも流れていましたが、でその後ドコモショップ行ったんですよ。ドコモショップに向かったのが5時ですよ。で5時にドコモショップに行って、30分ぐらい多分待たされて、でじゃあいざ契約するって言って受付の席に着いて、そしたらね、トムジーさんね、席に座った瞬間にですね、机に手を出しましてね、飴が置いてあるんですよ、カゴが置いてあって、そのカゴに手を突っ込みましてね、この飴もらっていいですかっていきなりです。いちごミルクかなんか鍋だったと思うんですけど、で、結果的に、私も一個いただきましたよ、もちろん。でもね、結果的にそこにあった、実は結果的に4時間ぐらいいたんですよ、そこに。その間に、そこにあった飴は全部なくなって、ゴミだけ置いてあったので、ね、内緒ですけどね、私のポケットにゴミは入れて帰りました。ここで話したら内緒にも何にもならないんですが、その受付してですね、そのいろいろあったんですけども、契約するときにサインができないのはどうだっていうふうなことをお姉ちゃんが言い始めてですね、視覚障害がありますってお話すればちゃんとお店の人も、ドコモショップ、私はドコモが主体なのでドコモしかちょっと分かりませんけれども、代筆もしてくれます、 もちろんヘルパーさんとかがいればヘルパーさん連れて行ってそういう煩わしいことを避けるっていうパターンもあるようですけれども、だけどそのサインができないとなるとってそこのお姉さんが言い始めまして、ね、まずそれで30分でその後契約の説明で、ですね、それも30分じゃ済まなかったんじゃないかな。なんか9月にそのなんかキャンペーンの形が変わっただのなんだかんだでお金の計算をお姉さんが間違えたりしてですね、分割払いの金額を間違えてみたりですね、私はそこについて行ったのはアンドロイドスマホを契約してドキュメントトーカーの設定をするために行ったんですけども、ドキュメントトーカーの設定をするまでに2時間まずかかったので、でそこからドキュメントトーカーの設定だったんですよ。でドキュメントトーカーの設定は私実は3代目、まあ人に聞かれたのも入れれば、人に聞かれたっていうか実際その場に行ってなくて聞かれたっていうのも入れれば4代目ぐらいになるんですけども、今回はですねつい最近アンドロイドスマホを目の前で契約したってこともあって、またメーリングリストとかでのこう投稿のやり取りで比較的覚えてたんですね。でなのでそれなりに覚えてるから何も見なくても、あ次これあれ次これ次これっていう風に言ってお店の人にただ言ったことだけ操作してくださいで済むはずだったんですけども、どうもですねドキュメントトーカーをインストールして再起動、端末のソフトウェアを更新して、本体のトークバック機能っていうものもアプリケーションで成り立っているので、そのアプリケーションも更新して、起動させるって時にですね喋らないんですよでとにかくアプリとかみんな落としてきて何にも困んないから喋らとりあえず最後に喋らせればいいぐらいに思ってて、いざ喋らせようと思ったらですねもう本当に終盤だったんですけど喋んないんですね。何が起きたんだろうって話になって、アンドロイドのメーリングリストの管理人さんの風吹わらべしさんに連絡をしてみたりだとかですね、一緒にいたトムジーさんと、話しながら、多分でそのじゃあトークバック自体がおかしいのかと思ったらですね、他のその音声エンジンっていうんですかね、 Google のエンジンとか Samsung のエンジンとか入ってるんですね、その音声トークバック用に。でそれは喋るんですよ。だけどドキュメントトーカーの、TTS って言われるそのエンジンだけ喋んないんですね。だからやっぱりそのドキュメントトーカーがおかしいっていうこと で何度再起動してもダメなの でそしたらトム G さんがですねドキュメントトーカーをちょっとアンインストールしてみましょうって話になって、でドキュメントトーカーをアンインストールして、再度、もちろん優勝版ですよ、インストールをしたらインストールをしてですねドキュメントトーカーの画面を出して、ハッピーバースデーっていうのがあるんですね。でもう実はその時お店は7時に閉まるんですけどすでに9時近くてですね、そのハッピーバースデーっていうのを押したらですねハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーっていうのが 2,3 回流れまして普通恥ずかしいんですけど、あんなにアロエさんの持っているギャラクシー SC06D ホワイトの端末からですね明るいこうハッピーバースデーが聞こえた時はですね油汗タラタラだったんですけどほっとしました。で、それが9時ですよね。でそれから、まあ、で全部トークバックとか準備してっていうか設定とかもしてたんですけどアンインストールしちゃったんで全部戻っちゃったんですね。だけどもうなんかお店の人も疲れるんでしょうねきっとなので、自宅、トムジーの自宅にトムジーさんの自宅に戻って、設定をして、 私がトムジーさんの自宅を出たのは10時半、家に帰ってきたのは12時半、お風呂に入ったのが2時で寝たのが3時半でした、昨日は。はい。で、今日仕事に行ったわけですけども。で、今に至ります。で、せっかくですので、ちょっとアロエさんに、アロエさんがですね、この、放送を聞いて買ってくれた第1人目なので、ちょっとお待ちください。こんばんは。
こんばんは。
出られましたね、電話に。
はい。
はい、電話に出ることはできるようになったんですね。もしもし。
なんか知らないんですけど、たまに出られないんですよね。
何が出ない？
たまに出られないんです。
あ、たまに出られない。
はい。
今、放送でこのまま流れてますけど、よろしいですか？メールが来ちゃいましたね。すいません。聞こえてます？
はい、聞こえてます。
ギャラクシー SC06D っていうのは、画面をタップしなくても出られるんですよね。
そうですね。
はい、出られるんですよね。で、
はい、
これ、それは設定を起動したんですよね。
はい。
で、終了するときもボタンで切れるんですよね。
そうですね。
そうですよね。
電源ボタン
ですよね。そうなんですよ。それで、トーカー、ドキュメントトーカーが入っていない時っていうのは、ホームボタンを1回押せば出れるんですけども、ドキュメントトーカーを使ってる時は、ホームボタンを2回押せば出られると思います。
もしもし？
もしもし。あ、うん。ドキュメント。
電波が悪いのか何なのか。
ああ、すいません。
音声がちょっと飛び飛びなんですけど。
ああ、私の行いが悪いんですね、きっとね。はい。多分2回ホームボタンをタップすれば聞けると思います。もしもし。はい。ちょっと音声の入りが悪いようですが、彼女は、昨日買って、使えるようになったようですね。電話に関しては。なので、まあ、とりあえず安心をしております。それなりに楽しんでいらっしゃるようですので、よかったら直接感想を聞いていただければと思います。ちょっと待ってください。そんなことは昨日ありました。で、彼女は、全く見えないんだと思います。なので、今日は、メールはね、まだ使い方がわからないからって、お話しされてましたけども、まあ、とりあえず電話に出られるようになって、スカイプも使えるようになったって言ってたと思います。で、なんかスカイプとか LINE とか、あと Facebook とか Twitter とか、多分そういうものはもう、入れたんだと思うんですけども、そんな感じで昨日そんなことがありましたので、ただですね、やっぱりその、お店で、その説明をしたりするのも、これはこのままだといけないねっていう話をですね、トムジーさんと、あと、風吹きわらびしさんともお話をさせていただいてたんですけども、そのうち、その最初の設定の冊子みたいなものを作った方がいいかなっていうふうに、ちょっと考えてます。その方が、で、それで作ったものを、 初めて買うっていう人がお店に持ってって、で設定してもらったらその冊子自体はお店に置いてこようっていうようなことを、まあ、少しずつでもやっていけたらいいかねっていうような話をね、昨日ちょっとしてました。というわけで、前置きが長くなりましたが、今日はこの Android スマートフォンでの、ドキュメントトーカーを使用しての、操作方法っていうんですかね、ドキュメントトーカーでどういうことをすれば、どういう操作ができるのかっていうようなことをお話ししたいなと思います。前回の放送をもし聞いてない方は前回の放送を聞いていただければいいかと思うんですけども、まずですね、画面を読むときには画面を読む方法は2種類あります。一つは、画面を手で触って確認して、それに対して何か決定したり、要は画面を触った状態で何かをする動作。それとナビゲーションモードといって、そのモードをオンにすると、ギャラクシー3に関して言えばギャラクシーの、ボリュームボタン、画面の左側に、上ボリューム下ボリュームが縦長のボタンがあるんですけども、その上ボタンを3回カチカチカチッと押すことによって、
よいしょ、22時26分マナーモードのバロンチャーナビゲーションモードオン、
3回押すとこうやってナビゲーションモードオン、
ナビゲーションモード解除、
ナビゲーションモード解除と言います。これがうまくいってない時っていうのはボリュームが上がったり下がったりして、またはナビゲーションモードがオンにできない画面にいるときにはナビゲーションモードオン、ナビゲーションモードオフっていうふうには言いません。この辺の話については実はつい先日、今あの BLPC っていう、ブラインドパソブラインド、BLPC ブラインドパソコンサポートのメールマガジンでですね、今 Android の特集を、しているようです。でそこで Android の特集で、風吹わらべしさんが、書いてますので、もしよかったら、BLPC のホームページに行って過去の、メールマガジンを読んでいただくか、今後のメールマガジンに関しては登録をして読んでいただければいいかなというふうに思います。でナビゲーションモードっていうのは基本的には文字入力をする画面で使うんですけれども、文字入力でない画面でもナビゲーションモードがオンオフできるところがあるので、そういうところに関しては、実際にやってみて判断していただければいいかなというふうに思います。でナビゲーションモードの話が先に出たから先にしちゃいますかね。ナビゲーションモードの使い方なんですけども、ナビゲーションモードは1回、カチッと押すのが1回、それから2回、3回で動作します。上下にボタンがあるので、上矢印1回、下矢印1回、上矢印2回、下矢印2回、上矢印3回、下矢印3回で動作します。上矢印1回、下矢印1回で動作するのは、画面を縦に動きます。縦方向に動きます。なので例えばホーム画面というのは、パソコンでいうデスクトップ画面ですね。デスクトップ画面にアイコンが並んでるとしたら、等間隔にちゃんと整列、例えば横5個、縦6個っていうふうに並んでるとしたら、一番最初が左上にいたとしたときに、下矢印を押すと2列目の一番左側。もう一回押すと3列目の一番左側。 っていう風な形で一個一個下に降りて読んでいってくれます。逆に 上矢印を押すと一個上に戻ります。それでですね、それをちょっとやってみましょう。
22時30分マナーモードチノバロンチャ時計。
今私の、このページじゃない
作業スペース5分の4
こっちにしよう。
SP モードメール受信ボックスにフリー。
SP モードメール受信ボックスミフリーっていうのがあります。これが一番上になってます。下矢印を押すと、
着信音の音量は 0% です。
はい。これはナビゲーションモードがオフになってるとこういう風になります。
着信音がノバロンチャ。あれ？ナビゲーションモード解除。
あれ？
ナビゲーションモードオン。SP モードメール受信ボックスミフリー。検索。
検索ってのが下にあります。
シンプルタスクキラー。お財布携帯。
これを、今は下矢印を押してきましたけども、今のを戻っていくには、
シンプルタスクキラ
ー。あれ？あれ？
お財布携帯。シンプルタスクキラー。価格ポン簡単譜。音声アシスト。ザニュースカフェ。シンプルタスクキラー。
あ、ごめんなさい。シンプルタスクキラーが一番上にいるってことですね。ごめんなさい。
SP モードメール受信ボックスミフリー。
わかりにくいですね。すいませんね。今、SP モードメールミフリーっていうのが一番左上にいます。そして、
お財布携帯。
そしてですね。
お財布携帯。
お財布携帯が次に。
喋ってコンシェル。
喋ってコンシェルがその次にいますね。で、これを、今ごめんなさいね、私どうも左から2列目にそれがあったようですね。指で確認をしました。指でも画面を確認できるので、画面を指でなぞるとこの一個一個カチャッカチャッと音がしてると思いますけども、同時にバイブも設定しておくと一個動くことにブンブンブンっていう形で、違うエリアに映った地点で、こう、ブン、ブンっていう風に、震えてくれます。まあ、それが、ユーザー補助のトークバック、ユーザー補助の設定の中に、まあ、トークバックってこの喋るものの設定があるんですが、その設定の中に、そういうその、音で知らせるとか、バイブで知らせるとかいうのがあるので、そこで、設定することができます。それでですね、こちら
の作業スペース5分の3、作時計。時計、アラウンドミー。
こっちでやりましょう。時計、アラウンドミー。
050プラス。
050プラスっていうのが、実は1列目にあって、その右隣の列に、
LINE、スカイプ。
タフビュー、LINE、スカイプっていうのがその隣の列にあります。
ネトラジ、
ミクシー、
DAFVIEW、
タフビューっていうのが3列目にあります。4列目が聞くニュース、
出前館、
乗り換え案内。これが私のホーム画面、一番こうよく使う画面のところにこれが設定してあるんですね。今読んだのは縦3つ、横4つの列を読みました。それでですね、これを動くのにさっき言ったシングルタップでは縦に上下で動きます。で、ダブルタップではどうな、ダブルタップをすると、タップじゃないですね。ダブルクリック、カチカチってやると横に動きます。ということは、
時計。
さっきの時計のところから、まあさすがに私自身もよく覚えてないんですが、
DIGA リモート。
そう、横に動きたいときは、
DIGA リモート、ネトラジ、聞く簡単譜、ニュース。
という風な形に下2回を押していくというはずです。今は画面を触りました。
時計
から下2回を押すと、
LINE。
あれ?2列目に行ってしまいましたね。
DIGA リモート。
ちょっと待ってください。
時計、LINE、DIGA リモート。
なぜかな。
時計。
行くときは行くんですけどね。いいな。
ライン。DIGA リモート。
TIGA リモートっていうのが時計の多分脇にあるんですが、ここから下を2回押すと、
ネットラジ。
ネットラジ。聞くニュースかな？聞くニュースに行きます。ここで下を押すと、今度は縦の列を動くので、さっき多分、一番右の列はですね、出前館と乗り換え案内があったと思うんです。なので、ここから下矢印を1回ずつ押すと、
出前館、乗り換え案内。
という風に動きます。逆に戻るときは、今の下矢印を1回ずつ押していくと縦にやっぱり動くので、で、例えば乗り換え案内から、
TAFVIEW Skype 050 Plus
っていうのを指で今触りましたけども、これを行くには横2回、上2回を押せば行くということです。縦はシングルクリック、横は、ダブルクリックをしていくと動くよってことを覚えておいていただくといろんなところで便利です。ただ、今もご存知のように手で触ったり、手で画面を触ったり、この脇のボタンを押したりすることで、ちょっとですね、やっぱり、動きが、あれ、自分が思ってることと違うなっていうこともあるので、まあ、その辺はちょっと慣れていくしかないのかなっていうふうに思います。それで、例えばですね、こう、同じ列に、例えば電話帳なんかを開いた時とかに、電話をするっていうのとメッセージを書くっていうのは横に並んでることがあるんですが、こういう移動は、下クリックを2回で電話をかけるっていう脇にある、メッセージを送るっていうところに、このナビゲーションモードで移ることができます。これを上手に使うとですね、画面のどこに何があるかわからなくても比較的いろんなものが探せます。で、今は移動する方法を伝えましたけれども、決定する方法があります。例えば、
出前館、聞く館担当ニュース。
聞くニュースに入ってみますね。聞くニュースに入るには、これを決定させるには、下矢印を3回カチカチカチっていうふうに押します。聞こえるかな？
クリック聞く館担当、アラートなくなった聞く館担当ニュース、ニュース。
というふうになります。今、聞くニュースのホーム画面というか、トップ画面が出ました。聞くニュースっていうのは NHK のこうニュースを聞いたりとかする画面なんですが、
ABC ニュースマイナスワールドニュースイズダイアンソーヤマイナスポッドキャストマイナス 08.31.12 ABC ニュースマイナスワールドニュースイズダイアンソーヤマイナスポッドキャスト1分の9、9時18分。
っていうのが多分一番上にあります。
2件中11件目から60件目までを表示しています。丸。8月31日金曜鍵開き、ディグタグ青切りのニュース侍、鍵閉じディグ1分の9、1時4分。3件中12件目から60件目までを表示しています。丸。
で、これは今、この中に入っている、最新のものが一番上にあって、リスト状になってます。ニュースなり、こういう特集のものが。で、それをナビゲーションモードの上矢印と下矢印で聞きたいところまで持っていって、それを決定することで、決定は下3回カチカチカチって押すんですけども、それをすることで、その内容を聞くことができます。で、あくまでどうも、この聞くニュースに関しては、この中のリストを読んでくれます。なので、その前に、例えば、画面の一番上には、
ニュース、解説中点、分析、学習中点、知識
といったような項目が横一列に並んでいます。パソコンとかで言うとタブですね。で、このニュースの中、今はニュースの中を、ニュースの中のリストを今は読んでいました。で、解説ってところに行きたければ、解説ってところを画面を指で触っていって、その解説ってところを指でポンポンって触ると、その中のリストが出てくるので、その中のリストは、ナビゲーションモードで読むことができます。もちろん、指で触っていって、必要なところでポチってタップすることも可能です。それで、例えば今はニュースの中にいるので、
ABC ABC ニュースマイナスワールドニュースイズダイアンフォーヤマイナスポッドキャストマイナス 08.31.12 ABC ニュース
今喋ってるものだと ABC ニュースワールドニュースなのでおそらく英語だと思うんですけど、これを聞こうと思うと3回カチカチカチってやります。
クリック、アンドロイドシステム、サウンドプレイヤー。
あ、こういうことをするのが実は初めてでしてね。
スライダー丸、着信音のアンドロイドシステム、サウンドプレイヤー。
ここは多分、ナビゲーションモードがうまく働かないので、画面の真ん中にある何で再生しますかっていうのが、
アプリケーションを選択、
アプリケーションを選択しろって聞いてきてるんですね。何のアプリケーションでこの、メディアを再生するかってことを聞いてきていて、次からは表示させ
て、この操作の標準として使用チェックボックスです丸、オフ、
これを指で探していってチェックをしてから
メディアプレイヤー、
メディアプレイヤーで聞くか。
この操作の表、メディアプレイヤー、サウンドプレイヤー、
サウンドプレイヤーで聞くかってことが選べます。私はなんとなくですね、サウンドプレイヤーは画面を閉じると音が止まってしまうので、バックグラウンドではどうも働かないので、いつもメディアプレイヤーで聞いていますので、メディアプレイヤーをまだ、画面を触る方法は説明してませんが、人差し指でずっと画面を撫でていってメディアプレイヤーを見つけました。で、ここをタップします。で、サウンドプレイヤーって言ってる時も、サウンドプレイヤーって言った時もブッ、バイブが鳴りますし、メディアプレイヤーっていうところに移った時もブンっていう風に動きます。なので、ピッピッって、高い音がさっきからしてると思うんですけども、この音を消してもこう持ってて、あ、今なんか動いたなっていうのは分かるようになってくるんじゃないかなと思います。で、メディアプレイヤーを押します。
クリック、バージョンはメディアプレイヤー、アラート、メディアプレイヤー。
で、
チェックボックスです丸、オン、チェックボックスです丸。
これ停止ボタンなんですけど、チェックボックスですって言ってますね。これを押すと
オフ、
止まります。で、まあ、タスクで強制終了という方法もあるので、まあ、この辺については今は細かく言いませんけども、こういうふうに、ナビゲーションモードでこうリストは追っかけていくことができます。なので、例えばツイッターだとかミクシーだとか、あとフェイスブックなんかも、ちゃんと読んでくれます。それで、その例えばツイッターの中に、その人の詳細返信だとか、そういう詳細なんかを見たいときには、それを、下3回カチカチカチって押すと、その中に入れるっていうような仕様になっています。これで最近、風吹きわらべしさんと話をしていて、あったのが、プレイストアって言って、その Google の、アプリを、アプリケーションを本体に落としてくるためのストアがありますけれども、そこのストアでインストールするために、画面のどこにインストールボタンがあるかっていうのを探さなきゃいけないんですね。手の指先で。だけど、探してて、なんか探してるんだけど、見つかるんだけど、自分が触ってないところを触ってしまってタップしちゃったとか、そういうことがあるとイライラしますよね。で、そういう時に、もしそこでナビゲーションモードが使えるとしたら、カチッと下矢印を押しただけでインストールボタンってところに行くんですね。で、そのインストールボタンってところに行くと、今度は次は同意するっていうのがあって、同意するってボタンを押せば、インストールができるんです。で、その同意するってボタンのところに移動するのは、とりあえずリストってわけじゃないですけども、まず一回下矢印を押してみて、で、それで、同意ボタンってところに行ければ、その時点で、下の矢印っていうんですかね、ボリュームの 下向きをカチカチカチっと3回クリックすることで、それが決定できます。なので、何かを、閲覧して、何かのリストを閲覧していく、そしてそれを決定するって動作は、縦の動きは1回クリック。 横の動きは2回クリック、決定ボタンは下3回クリックでいけます。で、ナビゲーションモードをオフにすると、オフにするのは上向き矢印で3回押すことでできます。で、ナビゲーションモードでない時のこの、左の、Galaxy S3 の左側の長いボタンはボリュームボタンとして働きます。ちょっと、ツイッターを確認しますね。シンさん、そういうことだったのか。で、何買ったの、アロエさんっていうことですけども、アロエさんが買ったのは、あれ？ちょっと待ってくださいね。あら、消えちゃったぞ。SC06D です、買ったのは。で、ちょっと待ってください、エスケープを。ごめんなさい、エスケープを押したらですね、私がタブ設定してたのがですね、消えてしまったんですね。これはトラブルです、申し訳ない。うわ、困ったな。ちょっとごめんなさい、今タブを設定するのでちょっと待っていただけますでしょうか。うわ、参ったねこれ。はい、あ、すいませんでした。アロエさんが買ったのは、アロエさんが買ったのは SC06D、Galaxy の S3 ですね。私が持ってるものをおすすめしました。ですね、富士通だっけ？名前が出てこないんですけども、他の機種でも、ドキュメントトーカーが使えないわけではなくて、多分、使える機種はいっぱいあるんだと思うんですけども、私のこれは情報不足です。で、使えるのはあるそうです。ただ、最初からユーザー補助の中に、電話を出るのがホームボタンで、電話を切るのが電源ボタンってついてるものは、Galaxy の SC06D だっていうふうに聞いたので、私はそれを買いました。ただ、これも風吹きわらべしさんから聞いたんですが、なんだっけ、そういうのもそのホームボタンで出て電源ボタンで切るっていうような動作をさせるアプリっていうのがやっぱりあって、そういうのを入れることで解決したよっていうような、でそれでギャラクシーでない、スマートフォンを買ったっていう人の話も聞きます。ただその皆さんこの前もお話ししましたけども、出してる会社によって iPhone とかと違って、その仕様が違ったりだとか、ホーム画面が違ったりだとか、そのすることでちょっと読み方が変わっちゃう可能性っていうのは否めないのかなっていうふうに思います。だから言い方悪いですけど、誰かこうチャレンジャーがですね、みんな みんな、なんていうかな、みんながこうそういうふうに新しいものに手を出してくれるといろんな情報が集まるかなとは思いますね。またし、シンさんですね。SC06D はドキュメントが入っている場合、ホームボタンを2回押すと電話を受けることができるらしいっていうふうに書いてある。そうですね、2回押さないとどうも、ドキュメントトークが入っているときは出られないみたいですね。またシンさんですね。ショップに、冊子を作って置いてこようかなっていうのを検討中のことってことで、そうですね、検討はしていますが、検討は検討でいつが実現になるかも分かんないし、なんだかトムGさんの話だと、デカプーがまず、文章を作って、それを、風吹きわらべさんのところに持ってって、そして風吹きわらべさんが見た後に、それをシンさんのところに持ってって最終チェックをしてもらうということに、まだ決まってないんですけどね、だいたいシンさんにこの話してないですもんね。ということでそういうことになりそうです。次、アジューザさん、素晴らしい、ぜひともってことで、ぜひともよろしくお願いしますってことで、そうですね、できるといいなというふうに思ってます。そうですね、ドキュメントトーカー for Android を使うとナビゲーションモードが使えてホーム画面を移動することができる、できますね。設定画面も移動することが、システム設定というか本体の設定画面も移動することができますし、もうリストというリストは結構喋るかなっていうふうに思ってます。なので、私が使ってるラジカっていう、ラジカっていうアプリで、ラジオ番組の一覧を出したりだとか、ラジオチャンネル自体を変えたりするのも、こういう、ナビゲーションモードを使って、変えることができますね。あと、スカイプのコンタクトリストとかね、そういうのもできます。はい、ナビゲーションモードの働きについてシンさんが、書いてくださっていますね。はい、私がごちゃごちゃ喋るより大変わかりやすくてありがたいです。ぜひ、シャープアンドロイドアンダーラインチャレンジを皆さんご参照いただければと思います。はい、平瀬鍼灸院さんありがとうございます。インストールボタンなどの小さなボタンもナビゲーションモードボタンを使うと、探すことができるんですね。勉強になりましたと。これはできました。この前、風吹きわらべしさんと、触ってて、それ見つけてお便利だねっていう話をしてました。次ですね。シンさんが、私は最終チェック協力しますよってことで、よろしくお願いいたしますって、まだ本当にやるかどうかわかんないですけど、トムジーさんにですね、アンドロイドスマホを買ってもらって、やっぱり協力してもらうっていうのが一番いいと思うんですね。皆さんそこら辺の、その彼への働きかけをよろしくお願いしたいと思います。ということで、そうですね、はい、書き込みはこれぐらいだったので、もうちょっとだけすいません、長引いちゃって申し訳ありませんが、画面の今はナビゲーションモードによる操作を、お伝えしましたけども、今度は画面をタップして、する方法をいきましょうかね。先ほどもお話ししましたが、画面、SC06D に関しては、で、話が偏ってしまうようで申し訳ないんですが、SC06D に関しては、画面を、私はですよ、一本指で、
9月03日月曜日、 アラウンドミー、
一本指でずっと触っていきます。
050プラス、
項目が変わるごとに、ブンブンって言ったりピヨピヨって言ったりして、新しく見つけた項目を読み上げてくれます。
ダイヤル、モバツイタッチ、
横に動けば横にあるもの、
プレイストア、
上に動けば上にあるものを動かし、あ、発生します。
前間乗り換え案内、
もちろん指を離して適当なところにポン、
050プラス、
これでも
タップすると有効にできます、タップして押し続けるとロング
なんか指を離して違うところに下ろせばそのものを読みます。タップすると有効にできます。タップしすぎると、し続けるとロング、なんだっけ、ロングタップを有効にできますかということで操作ができます。ただですね、なんとなくですね、これなんていうんですかね、ちょっと待ってくださいね、キャーパソコンうるさいよ。ですね、指で1回目に触ってるのになんかこうアクションが有効になっちゃって、そのまんま、指を、そうですね、ごめんなさい、失礼いたしました。ですね、
ライン乗り換え案内、
そう、このね、指で触っててもなんかいつの間にかこうドラッグしてしまって指を動かすとひょいって他のページに持ってっちゃったりだとか、そういうことがあるようなんですけども、どうなんだろうな、私も時々やるんですけど、どうも私の家内のチコちゃんも、スマートフォンを今持っているんですけども、ホーム画面がむちゃくちゃになっちゃったっていうことがやっぱりあったりだとか、そういうことがあるみたいです。ただそれがそのタップの仕方のせいなのか、まだやっぱ慣れてないから無意識のうちに手を離しちゃうのか、その辺はちょっとまだ検証中です。やっぱ慣れてくればこういうのって変わったりすることもあるので、ただ確実なその触り方っていうか、安定してスマートフォンを持つ方法だとか、なんかそういうのがあれば参考にしたいなと私も実は思っています。っていうのはですね、私は左手の手のひらにスポッとはま、スマートフォンを乗せて右手で探るっていうか、画面の上を手を滑らして、必要なところでもう一回タップをする。例えば
050プラス、スカイプ、 TFVIEW、 ラジコ、
ラジコをしたいと思ったらここで一回指を上げてもう一回
クリック、ラジコ、
ポンってタップしました。そうすると今ラジコが上がってきます。なんか何も喋りませんね。画面を触ってみましょうか。
ラジコ千葉千葉、Google 未来サーチ、クリッカブル、www.miraseach.jp/image、クリッカブル、再生ボタン、停止ボタン、ご再生ボタン。
再生ボタン、停止ボタンっていうのを今見つけました。で、例えば、
プルダウンリスト、
このプルダウンリストってところを見つけたら、ここで一回指を上げて、もう一回。で、ちょっともう一回やってみたいんですが、この例えば再生ボタンじゃないや、
タップすると有効にできます、丸、プルダウンリスト、丸、
そう、プルダウンリストって言って指を上げて違うところを例えばタップした時ダメなんですね。自分が指を置いてたところから指を上げたらまた同じところにそのまんま指を下ろせばどうもタップできるって感じです。で、ね、そういう意味ではもしかするとあれ、iPhone は多分、ポンポン、ポンって一回触ったところをポンポンってやれば、 違うところをポンポンってタップしてもいけたんじゃないかなと思うんですけど、これはねやっぱり指を上げたらそのまま下ろせばそれが決定できるってことだと思います。
プロダウンリスト、まあ、クリック、
プロダウンリストをクリックしました。もうリストっていうぐらいですからリストになってんだろうなと思うのでナビゲーションモードを使います。
着信音、日本放送坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイト日本ゴールド、日本放送坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイト日本ゴールド、スライダー丸、日本放送坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイト、日本放送坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイト、日本放送坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイト、日本放送坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイト、
どうも動いてくれません。1個目のこの日本放送坂崎幸之助っていうのは読んでくれたので、で読んでくれないなと分かったら、
坂崎幸之助と吉田放送休止中、ラジオ日経第2、マイソングスラジオ日経第1、某東京通信インター FM、 スクールオブロック東京 FM、ヘローワールド J ウェーブ、夜はこれからラジオ日本
っていう風な感じで、今は画面に出てるものを上から下に人差し指を下ろしていっただけです。で、これをもう一回指を上げて必要なところでポンと押せば決定ができます。これが一番シンプルな、探していって、必要なところ必要なところまで行ったらもう一回指を上げてポンと叩けば決定ができます。多分 iPhone とかの場合はこういうところに行ったところでポンポンと2回タップしないといけないんじゃないかなと思います。それでですね、はい、画面を触る動作としてはそれが一つ目なんですね。で、あとはちょっとこれはやめます。あれ？
喋った
びっくりした。ですね、あとはどういう動作があるかというと、スプリットタップという動作があります。スプリットタップというのはこの指で触ってたもの、アラウンドミー
でいいかな、
タップすると有効にできますって言ってるんですけども、これを人差し指、置いてる人差し指を一回上げてタップすれば、まあ確かにタップできるんですけども、場所をずらしたく、他のところをタップしたくない、確実にこれをタップしたいって時には、他の指を使ってタップします。今は人差し指を使って押さえているので、私は中指を使って2回ここでタップします。
レトラクリック、アラウンドミ
ー。そうするとその、今押さえていたアラウンドミーというアプリケーションの中に入りました。決定ができたということですね。これをスプリットタップと言っています。で、Android 携帯の場合はこうやって2回タップすることで決められます。多分このタップに慣れてない時っていうのは、このスプリットタップでトントンってやるか、サイドの、サイドを説明するようになりますが、ナビゲーションモードで、上矢印、下矢印、下矢印のシングルクリックで移動していって、トリプルクリックで決定することもできます。これを組み合わせるとそれなりにこうその中のものは使えるんじゃないかなというふうに思います。それでも意外と難しいのはチェックボックスにチェックを入れたりだとかですね、まあ、まだまだいろいろあります。
で、
操作の基本としてもう一つあるのは、例えばなんですけど、なんかふっと一回触っただけでもこうクリックって言ってしまうことがあるので、その辺がちょっといまいちわからないんですが、この機械での基本としてはもう一個あるのは、050プラスを編集したいとか移動したいって時ですね。
タップして押し続けるとロングクリックできます。
ロングクリックできますと今言っております。ロングクリックするとどうなるか、
050プラスを押し続けました、
押し続けましたと言ってこの周辺をちょっと指で撫でます。
ノバロンチャー、
あ、こういうことをしちゃいけないんだな。今押し続けたまんま私が指を動かしたので、ゴトゴトゴトゴトって本体が動きながら、指を動かした方にドラッグをしました。で、2回目のタップをロングタップにしたまま、カチッ カチャカチャってさっき言いましたけど、カチャカチャって言って編集って言ったんですね。でそれは編集と削除ってリストが出てきてて、削除したいときにはその削除を選びます。例えば
050+050+050+を押し続けました。
で一回指を離します。離さないとどうなるかっていうと、このアイコンは動いてしまいます。一回離してその周辺を探ります。
削除、編集、削除。
で削除のすぐ上に編集があるはずなんですけど、今反応遅かったですよね。それは通り過ぎてしょうがないから、もう一回戻ってきたら編集って読んでくれました。あ、今はすぐ読んでくれました。
削除、編集、削除。
これを例えば削除ってものを押します。あれ、
削除、グリノバロンチャー。
はい、そうするとさっき、050プラスというアプリがあったところはなくて、その脇にスカイプがあったんですね。
DAFVIEW スカイプ。
はい、これで、050プラスは画面から消え去りました。あのアプリが消え去ったわけではなくて、ショートカットが消え去っただけなので、アプリケーションの一覧みたいなとこ、あの一覧みたいなのがあるんですけども、そこに行ってもう一回050プラスを探して、ロングタップをしてね、今のドラッグをすればが、あのこういうホーム画面に戻すこともできます。ただそれはやっぱりだいぶ慣れてきてからっていうか、よく分かんないで作業しちゃってることはきっとあると思うんですけども、そういうことがありますね。あとですね、画面の操作でもう一つ使うのはスクロールです。スクロールというのは、画面に例えばリストが並んでいて、例えばやりながら説明しますね。
システム設定、クリック、設定。
システム設定という画面があります。システム設定の画面には今、
Wi-Fi、Bluetooth、データ使用、その他の設定、デバイス、サウンド、ディスプレイ、壁紙、LED インジケーター。
項目、項目が9個今読み上げたんですね。バイブがブンブンブンブンって言って9個言ったので、9個読み上げたんです。画面には今9個なんですけれども、多分20いくつこの設定項目がトップ画面、この設定のトップ画面にあります。でその20項目ぐらいある中で、画面に出てるものはこう触っていけますけれども、じゃあその下のものをどうやって触るのっていう時にはですね、2本の指、私の場合は人差し指と中指を画面に、ちょこっとだけ指を離しておきます。そして画面を今下にいるんですが、画面を上に持っていき、滑らしていきます。という感じで、今、一番下にあった
ディスプレイ
は画面の一番上にある状態です。どういうことかというと、下にあったものを上に手繰り上げ、まくし上げるというか、手繰り上げるというか、上げると、その下に画面に映ってなかったリストがその下に出てきます。ディスプレイから指を下に下ろします。
LED インジケーター。
ごめんなさい、ディスプレイから出てきます。壁紙、ディスプレイ。あ、ディスプレイ
から。ディスプレイ。
はい、壁紙が。
LED インジケーター、壁紙。
ちょっと通り過ぎちゃいましたね。壁紙があります。
LED インジケーター、モーション、超電力モード、ストレージ、バッテリー、アプリケーション管理。
という風に出てきます。で、まだ下があるはずなんだよ。
アプリケーション管理。
あるかどうかは滑らせてみればわかります。2本指でというふうに上げていきます。で、これさっきお気づきだと思うんですけども、上げましたよって言ってどこまで上げたかっていうのが、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんで、今上げた分からまだ先を上げたい場合、下に指を持って、おお、やだというふうに、上げたところが一番上に行って、またその次下から上げていくときには、そのもっと高い音が出てきます。
端末開発者向けオプション。
今、開発者向けオプション。端末情報っていうのが一番下にあって、今2本指で上に滑らしているんですが、何も言いません。逆に、上から下に下ろします。
4件中13件目から29件目までを表示しています。丸。
これ何件目から何件目までを表示していますって言うんですけども、いまいちどうなんだろうって感じです。まあでもスクロールしてることは結果的には分かりますよね。で今
その他の設定1件中10件目から29件目までを表示しています。
今一番上まで持っています。それでですね、これ今ゆっくり下ろしてきました、ゆっくり上げていきました。でこれを逆にですね、とにかく俺は一番下に行きたいんだと、私は一番下から読みたいんだというときは、今画面が一番上からになっているので一番下に指を持ってって
件中件目から、
下から上に素早く2本指をシュッと上に上げます。そうすると、まあ、音が今飛びましたけども、チャンチャンチャンって言いながら、これでもう上がんないよね。
端末情報、
そうすると一番下の、一番画面の下から触っていくと、だからこうスクロールするものがダーッと上に上がったってことなんですね。指の、指が上げたスピードで、画面も同じスピードで移動してるってことです。逆に上から下に今からスクロール、はい、今ギュッと下げました。そうすると一番上がさーっと上から出てきます、降りてきます。こういう動作を使うと、ナビゲーションモードで一個一個一番最後までカチッカチッカチッカチッってやっていかないで、だいたいどの辺にあったなっていうのが分かってくると、この2本指を使ってスクロールしてナビゲーションモードで後ろから下がってくるってことができるんじゃなかったっけ。一番下まで行きます。
端末情報
できなかったりして、
セキュリティ、
あ、できた。
源元文字入力、アップロック設定、日付と時刻、ユーザー補助。
ですね、どうもですね、一番下まで今持ってったんですね。だけど、ナビゲーションモードが読むのは一番下まで、私は指で移動したんですが、その画面の一番上に表示されているセキュリティっていうところから、ナビゲーションモードは読んでくれています。そういう仕様のようですね。こういうのがあります。あと、もう一個ですね。今は縦にスクロールをしました。横にスクロールできる場合もあります。例えば、ホーム画面、ホーム画面が5ページあったとします。それを動かすと、
作業スペース5分の4、4件中5件目を表示します。
作業スペース5分の4って今言いましたけれども、これは、ホーム画面が5ページ存在しています。5ページ存在しているうちの5分の4ページだから4ページ目を表示しています。で、これの移動は、まあ、展示本でも一般文字の本でもいいんですが、右のページに行きたいときには紙をシュッと左側にこうめくりますよね。その動作と一緒で、それを2本指で画面上でやります。画面の右側から左にシュッと持っていくと、
ダウンロード作業スペース5分の5、5件中5件目を表示しています、
というふうに動きます。ゆっくりでもいいんですよ別に。今度反対に4ページ目に移動します。5ページ目から4ページ目です。
作業スペース5分の4、
ゆっくり動かすとこのキンキンって言ってますね。
価格ポンカンタンフ、作業スペース5分の3。
でこれも音が下がってます。番号の若い方に行くときにはチョンチョンチョンチョンチョンっていう風な感じで下がります。
時計、作業スペース5分の2、作業スペース5分の1
のように、下がってくるので、こういう、まあ、音声がなくてもある程度こういう音がするっていうことがわかるかと思います。画面の操作に関しては基本はこんな感じだと思います。文字入力だとかももちろん気になるかと思うんですけども、とりあえず今日は文字入力に関しては、今日はお預けさせてください。まあ、いろんなことができるので、いろんなことをしていきたいなとは思うんですけども、それで、前回の放送で音声が不安定なことがあるっていう話、まあ、パソコンと一緒で再起動しなきゃいけないことがあるっていう話をしました。この本体は、
アラート端末オプション。
電源ボタンを長押しするとアラート端末オプションといって、
ユーザー補助、隙間 マルチマイモードがオフです。マルチ再起動。電源オフ。
というものがあります。これをタップすると、そのそれぞれの動作をしてくれます。でも、ドキュメントトーカーが喋ってくれない場合には、電源ボタンを10秒ぐらい長押しをして、1回離して、もう1回1、2秒押すと、もう1回ブンって言って、バイブが鳴って、立ち上がってきます。そこから立ち上がってくるのは、まあ30秒、20秒から30秒ぐらいだと思ってください。切れるまでにも同じぐらいの時間がかかります。で、立ち上がってきたときに、大体、これリブートって言うらしいんですけども、リブートされて、端末の状態が正常な状態に戻るそうです。で、1回やってもできない場合はもう1回、もう1回やってもできない場合はもう1回ぐらい、まあ3回ぐらいまでは頑張って再起動してもらうと、ある程度のものは戻るし、戻らなければ、まあ1回電池パック抜いてみたらっていうぐらいの気持ちで動かしてもらえばいいのかなというふうに思います。それとですね、端末の、まあ、Android の使用上なんだと思うんですけども、終了ボタンを押してホーム画面、そのデスクトップ画面に戻っても、後ろでその、そのアプリケーションが働いてることがあるんですね。で、その、システム的にはどうも終わってるってことなので、今日、終わらせてデスクトップに戻ったときには、例えばタスクマネージャーって言って、その強制終了する画面があるんですけど、そこに行っても、そのアプリが存在しない。だけど後ろで音は流れてるみたいなことが起きるので、そういう時にはですね、何かアプリを立ち上げたまんま、タスクマネージャーっていうのを開いて、終了ってボタンを押すと、アプリケーションが終了されます。またはもうそれが、そんなのめんどくせえやっていう人は、強制的に再起動をかけてしまえばいいんじゃないかなと。そういう感じですね。で、もう一個。
12件の最近利用したアプリ。
ホームボタンを長押しすると、Galaxy SC06D の場合には、長押しすると、過去に表示させた、使用した、アプリケーションの一覧が出てきます。で、これは、
設定。
画面の、まあ、右側を触ってると確実にそれを見られるんですが、
050プラスアラウンドミー。
さっき私が一生懸命開いてたやつですね。
ラジコ。
で、これより画面を、これより上に画面はいけないんだってキンキン言ってます。なので、2本指で下に下げます。そうするとその前の、一番最初こういうところで表示されてるのは一番新しいもの、要は一番下のものが表示されてるので、こうやって2本指で戻していきます。これで終わりかい？
プレイストア。
そう。一番上がプレイストアに今なって
る。タスクマネージャー。
タスクマネージャー。
コプニカセ。ユーザー補助。
で、画面を指でそのまま滑らせると。
すべて削除ボタン。タスクマネージャーボタン。
でここのすべて削除ボタンっていうのは、この、ショートカットの削除ボタンです。プログラムの削除をするときは、このタスクマネージャーってところに入って、強制終了っていうのをすると、削除できるみたいです。たくさん話しても多分もう、あれですので、今日は、この一通りの、ジェスチャーについてお話をさせていただきました。で、まあ、分からなければ分からないときにまたご質問いただければ、いいのかなと思いますし、これもしかしたら、Android が更新されていくと、Android OS が更新されると、この操作性っていうのも変わってくるのかなと思うので、まあどこを見ていくしかないなと思うんですけども、今ある操作の中で自分がやりやすいものを見つけて、慣れていくのがいいのかなっていうふうに思います。ただやっぱ操作が一つしかないよりは二つ三つあって選べる方がいいなと思うので、これは、正直おすすめです。で、じゃあツイッターの方を見て終わりましょうかね。ヤマチンさん、ありがとうございます。電源を切ってもう一度電源を入れたときに、 D トーカーが立ち上がんなくなって苦労したよ、誰かのおかげで助かったよ、あ、これ電話がかかってきました。で、何度か立ち上げてたら治ったんじゃなかったかなと思います。だからなんか妙に不安定な時もあるんですけども、まあ落ち着いて何度か立ち上げてると戻ってくるかなと思います。平瀬鍼灸院ありがとうございます。平瀬鍼灸院さんありがとうございます。 SC06D に電話に出るときにはホームボタンを2回押した方が確実なんですね、ということで確実ですね。確実っていうかそれじゃないと出らんないですね。はい、はい、シンさんが私のダラダラジャベリをまとめてくれました。一本指での操作についてシャープアンドロイドチャレンジのところに書いてありますので読んでください。すいません。ヤマチンさん、スプリットタップについて説明してくれてます。スプリットを使うときは中身、画面の左側に来たときには、画面の端っこに来たときには、要は指を置くところがないから中指を使った方がいいよという、解説ですね。これは本当に人によってこう画面をどういうふうにタップするかとか、そのどういうふうに触ったらタップしやすいかって、違うかと思うんですね。で、少なくとも私と、家内のチコちゃんに関してもこうやったらいいよって言っても、やっぱりその本人のスタイルっていうのがどうしてもあるし、その本人が、こういう基本動作はあるよってことは伝えることができても、そこから自分がどう工夫するか、もしかしたら左手の親指かなんかで押さえて右手の中指でタップする人もいるかもしれないじゃないですか。でもやっぱ手が小さかったりとかすれば両方の手を使うって場合もあり得るので、まあ、正直、みんなそれぞれこう使いやすい方法を使ったらいいなと思うし、画面の回転っていうのをすると、画面の向きが変わって、その方が携帯持ちやすいからその方がいいやっていう人とか、あとその頭になってる方を左に倒して使うのと、頭になってる方を右側に倒して使うのではこうナビゲーションモードを使うボリュームの位置が左下に来るか右上に来るかでも変わってきたりするので、その辺はもう工夫次第かなと思います。解説、新さんの解説です。実行の動作はスプリットタックも1本の指で触れたまま他の指で2回タップすると有効になりますよということを言ってくれてありがとうございます。画面をスクロールするには2本指でなぞる。ナビゲーションモードと使い分けることで、使いやすくなりますよってことをお話ししてくれます。あ、本当にそう思います。画面を触るのと、ナビゲーションモードを使うのと、どっちもいいなと思います。平瀬鍼灸院さんありがとうございます。不安定になった時にはホームボタンを長押しして、私さっき説明を少ししたかな、タスクマネージャーを開いて出ているアプリケーションを全て削除して安定させるってことを多分おっしゃっていると思うんですけども、音声が出てこなくなったら元も子もないので、やっぱりその時は電源オフかなという気もします。喋るうちは自分でできることをみんな試してみましょうって感じですね。そんなに壊れないので、壊れちゃったら保証期間内だったら直してくれますから、はい。風吹きわらべしさんありがとうございます。2本の指は V サインに形にするのが、いいよってことで教えてくれてます。そう思います。平瀬鍼灸院さん、ホームボタン、すべ そうです、ホームボタン、ホームボタンの長押しで全て削除は、それはショートカットだけですね。はい、ショートカットだけです。ヤマチンさん、ところでチコちゃんは出てこないのということで、はい、出てきません。はい、はい、もしかして、シンさんが、スプリットタップで、スプリットタップもできますよって、4.1 になるとフリックって言って、iPhone での操作が Android 4.1 になると使えるようになりますよっていう解説をしてくれています。今の Android の、操作っていうのは iPhone とは異なっている部分が結構あります。それが、4.1 になると iPhone で使っている、そう、今使われている操作が比較的、Android でも導入されてきますよという解説をしてくれてますね。ヤマチンさん、立ち上がってくるときに我慢できずに画面を触っててもダメなのかなってことなんですが、多分立ち上がってこないと喋ってくれないと思いますね。平瀬鍼灸院さん、平瀬鍼灸院さん、再起動後音声が出なくなるのはトークバックのバックアップで、アップデートをすることで、トークバックのアップデートは、トークバックのアップデートをすると、できるよう、その後は喋らなくなるということはあまりなくなりましたっていうような、紹介がされていますね。でもインストール、本体買った時にトークバックを実は最初にアップデートして、その後に、ドキュメントトーカーを昨日起動させたら全く喋んなくて困りましたけども、どうもそれは、なんか他のアプリケーションとの兼ね合いもやっぱりあるみたいで、なんか壊れちゃうってことも中にはあるので、本当に喋んなくなったらドキュメントトーカーを一回アンインストールすると喋るんだなということが昨日勉強になりました。はい、あ、トム G さんこんばんは、遅くなってしまいましたが今から聞き始めます。聞き苦しい放送を全く聞かれないで済んだことが光栄でございます。はい、ということで、今日はこれぐらいですが、皆さんの何かお役に立てたでしょうか。今後の、放送に関してなんですけれども、やっぱり今日は私がだらだら喋っちゃいましたね。次回の放送からはちょっと短めに放送できるように頑張ります。できるだけこの放送が長く続けられるようにしたいと思っていながら、私が下手くそなあまりにタイムテーブルも作らずにこうなってしまうんですが、どうしてもやりたいことをまとめてやりたかったので今日こういうふうになりました。で、これだけでいいからっていう場合もきっとあると思うので、次回からは、まあ、1時間で必ず収まるように目標にしたいと思うのと、多分文字入力についても知りたい方もいらっしゃるでしょうし、このアプリはどうなの、このアプリはどうなのっていうのもあるでしょうから、そのアプリケーション上でのドキュメントトーカーの、使用感について、触りながら説明できたらいいなと思うので、またそういった関係のことでも構いませんので意見をいただければと思います。あと、また何か購入等の相談もあるかと思うんですけれども、そういったことに関しても風吹きわらべしさんがやっている Android の、メーリングリスト等で初心者の方は大歓迎っておっしゃってましたので、そういったところで聞いていただいてもいいですし、答えられる範囲であれば私もお答えしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。平瀬鍼灸院さんが、もう一つ、 ツインでハッシュタグ、シャープアンドロイド、アンドロイドチャレンジを追っかけるにはどうしたらいいですかってことですけども、これはタブ作成をしてパブリックサーチでシャープアンドロイドアンダーラインチャレンジで、サーチってボタンを押せば出てきますので試してみてください。はい、1時間半お付き合いをいただきましたが、今日は、これくらいにさせていただきたいと思います。それで、お知らせがあります。私の、友人の、トム G さんが、暇つぶしラジオというものを放送しています。ここの中でもいろいろな情報、また素晴らしい、私と全然違うですね、素晴らしいトークが、楽しめるかと思います。でこの暇つぶしラジオは明日の午後10時から、なんかスペシャル企画ということでですね、ポッドキャストをやっている DY さん、ポッドキャストはパルベライツビートかなをやっている DY さんを、お招きしての放送だそうです。もしよろしければ、お時間のある方は明日の午後10時で、ネットラジでもストリーミング放送でもやっておりますので、検索してみてはいかがでしょうか。暇つぶしラジオと、Google で検索すると一番最初に出てくるそうです。でまた、先ほども、お話ししましたけども DY さんのパルベライツビートというのも、ポッドキャストで配信中だそうです。それからアンドロイドに関しては先ほどもお話ししましたが、山さんの森、この、風吹きわらべしさんが、運営しておりますホームページの中に、アンドロイドの、メーリングリストがありますので、そちらで登録して、見てみてはいかがでしょうか。本当に長い間今日もありがとうございました。また次回の放送に関してはツイッター等で流させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。おやすみなさい。